岩手医科大学命から、テーマはがん研下垂について。お話は形成外科学講座助教の三橋信之先生です。ドクター日誌と一緒にお話を伺います。三橋先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。形成外科の三橋です。
ドクター日誌、はい、三橋先生は初登場。
そうですね、
ということで、
どうですか、緊張されてますか？
まあ、そうですね、
先生の緊張が僕にも伝わってきて、なんかだんだんまぶたが下がってきたような感じですけど、今日はどんなテーマでしょう？
今日はあの眼瞼下垂、
まさに
あの初回の登場ということで、ちょっとお人柄が出るようなトークをしたいと思っておりまして、三橋先生のご出身はどちらでしょうか？
北海道の札幌市になります。
大都市だ、ね、やっぱなんとなく都会っ子って感じなので、ね、
都会の香りが漂ってくる。
僕もあのメガロープシティ青森出身ですけど、ね、
まあ、都会同士のお二方、ね、意気投合すると思うんですけれども、あの、はい、岩手で何年目になりますか？
あの大学生の頃からこっちに来ているので、15年以上はもう、
はい、札幌の寒さと岩手の寒さ、またちょっと違うっていう。いや、
実はですね、なんかこう北海道の方が、あの寒いって思われがちなんですけど、意外と寒さは同じぐらいなんですよ。でしかもですね、北海道の方がですね、家の中あったかいんで、むしろこっちに来てから建物の中がすごく寒くてですね、
なんで住宅性能が違うんですね。
違いますね。
あれでしょ、だってあの北海道の人たちって、あの真冬に雪景色を自分の家から見ながら半袖短パンでアイス食べてるでしょ。
あ、そうですそうです、あったかくしてアイス食べます ね。
それくらい違うんで、あったかいんですよ、ね、お人柄もあったかそうな方ですから、
ね、はい、ということであったかいお話を、はい、いただきながら進めていきたいと思います、はい、まあ、目の病気、はい、眼瞼下垂、うん、耳にすることも多いですけども、はい、改めてどういう病気なのかっていうところから、
はい、あの眼瞼下垂っていうのはですね、まあ、目を開いた時に上まぶたがですね、正常な位置より、まあ、下がってしまう病気なんですね。で、上まぶたの下垂が軽度な場合は美容上の問題以外で特に症状が現れることはないです。ですが、あの重度なケースでは垂れ下がった上まぶたが、あの視野の一部にかかってしまって、まあ、それで物の見えにくさであったりとか、あとはまあそのせいでこう目の疲れであったりとか、肩こりや頭痛などのさまざまな症状が起こってくるというものになります。まあ、そもそもどうしてそのまぶたが開くのかっていうところなんですけども、うん、この目の奥にですね、まあ、上眼瞼挙筋やミューラー筋っていう、まあ、目を開ける筋肉ですね、その筋肉があって、でそれが腱膜という膜を通じて目の縁につながってるんですね、うん、でそれで筋肉が収縮することによってこう目が開くんですけど、まあ、そういったその目が開くメカニズムのどこかが障害されたり、まあ、あとは目を開く機構はあるんですけども、その皮膚がこう枯れでたるんできてしまったりとか、あとはその腫瘍で圧迫などのせいでこう目がまたたるんできてしまうと、まあ、そういったこともあります。結構さまざまな原因があるんですけど、まあ、いずれにしても自覚症状がある場合は眼瞼下垂の治療の必要がありまして、本来の位置に戻す手術などを行います。
なるほど、人それぞれ人相が違いますので、お目目が僕のようにパッチリしている、まあ、ラジオっていいですよね、はい、それで、まあ、そのお目目がパッチリしている人もいれば、もともと目が細めの方もいるということですけど、はい、目が細い方がイコール眼瞼下垂ということではもちろんなくて、
そうですね、はい、
人それぞれでしょうけども、開くべき目の開きというものが、はい、何らかの原因、今おっしゃったように目を開く筋肉 その異常だったり神経の異常だったりで、十分目を開くことができずに上まぶたが下がってきてしまっている状態ということなんですよ ね。よくあの先生、あのこう目の黒目の中の瞳孔っていうところに上まぶたがかかってると眼瞼下垂というふうに見るというふうに言うんですけど、皆さんお互い今ここ4人いますけど、お互いこう顔見合わせてますけど、
どうですか？
大丈夫そうですね。
あの危険なメンバーいますか、まあ、ディレクターと私たち2人と。
いや、今のところは大丈夫だと思います。
必要以上に目開いて
急に開いて、
急に開いて、もう目乾いてきましたけどもちょっと、
あとはその開いてるように見えても、あの実はすっごいおでこの力を実は使って開いてる方とかもいるので、まあ、その辺もちょっと見たりもしますね。
筋肉の衰え、まあ原因を伺っていきたいんですが、加齢ってどうでしょうね。
あります、まあ、眼瞼下垂って、まあ、生まれつきのものと、はい、生まれた後から出てくるもので、今お話があったその加齢のものはその まあ、生まれてきた後ということなんですけども、
生まれつきのものもあるん
ですね。そうです、生まれつきのものもあります。まあ、生まれつきのものとなると上まぶたを上げるための例えば筋肉そのものが発達が弱かったりとかですね、あとはその筋肉を動かすための神経に障害があったりなどする場合ですね。そういう場合だともう最初から生まれた時からですね目が開かないと。でそういう子たちはそのやっぱり、まあ、重度のものだとですね目にこう刺激がいかないわけですから、その弱視といってその視力がほとんどない状態になってしまったりするので、そういう場合はもう早めの治療が必要になることもあります。
じゃあ視力の発達に影響するっていうことなんですね。
そうですね、はい、結構まぶたの下がりがかなり重度のものだとそうです。
大概でも先天性の方でも大人になってからそういう治療を受けられるって方もそれなりに多いとお聞きしたんですけど、
下がってはいるけども、うん、なんとか頑張ってその眼瞼挙筋、その目をまぶたを上げる筋肉が頑張ったり、もしくはその眉毛を上げるおでこの筋肉、前頭筋というそういうものでこう代償して、まあ、大人になってからも全然普通に生活していくんですけども、やっぱりさっき言ったその加齢でどんどんその例えば腱膜が緩んできてしまったりとか、
まぶたを上げるためのあれですね、筋肉と腱ですね、
はい、そういう筋肉の衰えとかが出てくると代償しきれなくなって、いよいよその本当に瞳孔にかかって不便を感じてくるという方もいます。
加代子さん、実はこれ脳外科の領域でもですね、眼瞼下垂ってですねすごく重要な所見なんですけど、例えば脳動脈瘤っていう、まあ、血管にできるコブ、
はい、
まあ、それがその目を動かす、まぶたを上げたりまぶたの動きを司る動眼神経という神経のすぐ隣にその血管走ってるんですけど、そこに動脈瘤ができた場合とかね、その神経を圧迫してですね、ある日突然こうまぶたが下がってくるとかですね、そういうことが起きてくるんですよ、その片側のね。だからちょっとまあそういうのもですね、あれなんか急にまぶた下がってきたって調べたら大きな動脈瘤隠れてるっていうようなこともあるんですね。ですからこの所見、眼瞼下垂っていうのはですね、お年だからとかっていうだけじゃなくて、やはり突然片側出てきた場合はちょっと要注意って場合もあるっていうことを脳外科医としてちょっと今
相互に、例えば三橋先生の分野でも、うん、あれちょっと脳も調べておいた方がいいですねっていうような場合もある。
やっぱり発症が突然であったりとか、あとはそのまぶたが下がってる以外に動眼神経って先ほどお話が出たんですけど、その目の動きが悪くて物が二重に見えてるよとか、光を当ててみると瞳孔の動きがちょっと悪いよとか、あれこれまぶたの問題じゃなくて動眼神経ってその神経の問題だなとか、あとはその先ほどその頑張っておでこの筋肉を使って目を代償で上げるっていうこともあるんですけども、逆にすっかりこう眉毛が下がってしまってて顔面神経麻痺を実は伴っている眼瞼下垂もあるということは稀にですけどあります。
生まれつきのものと後天的なものとというお話の中で一つお聞きしたかったんですけど、生まれてすぐのこう赤ちゃんというと見つけてくださるのは産婦人科の先生とかこう小児科の先生ということになるんですか。
はい、そうですね、基本的にやっぱり目が開いていないとこうすぐ気づかれやすいので、その時点で小児科の先生であったり産婦人科の先生に拾い上げてもらって、大体その後はこう眼科の先生のこうフォローになって、で視力に影響が出そうだなって、早めの治療が必要だなっていう場合に形成外科にこう紹介になるという流れはありますね。
じゃあ先生たちの連携
そういうことですね、
なくしてはね、治療にこう当たることができないところもあるんですね。
先生、じゃあその加齢とかね、そのさっき僕言ったその脳の方のね動脈瘤とかってあったけど、はい、それ以外にもなんか結構いろいろな原因って起こすと思うんですけども、一般的に日常的になんか潜んでる原因みたいなものってありますか。はい、
よくあるのが腱膜性といって、まあ、先ほど言ったその、まぶたを上げる筋肉とそのまぶたの縁をつないでる腱膜って膜があるんですけども、それが加齢で緩んできてしまったり、でもしくはハードコンタクトレンズを長期間使用していたりとか、あとはアトピーなどでまぶたをすごいこう擦ってしまう方とか、でそういう機械的刺激でたるんでしまうといったことは、これが本当によくある原因ですね。であとはそういう腱膜のたるみとかそういうのはあんまりないけども、加齢でやっぱり上まぶたの皮膚がすごいたるんできてしまって、目はまぶた開けれるんだけども上まぶたの皮膚がすごいたるんでかぶってしまっている、まあ、偽性眼瞼下垂っていうんですけども、まあ、そういったものがとても多いですね。
ちゃんとまぶたは上がってる筋肉もその腱膜もちゃんと機能してるけども、たるんだお肌によって、
そうです、なので皮膚をちょっとこう避けてあげると実はパッチリした目が隠れてるっていうこともあります。
なるほど、ね、ハードコンタクトレンズでもっていうのね、
ちょっとショックですね、
結構ねラジオを聞きの方もねいらっしゃると思うけど、こすったりとかその物理的なこう常にこう刺激を与えないようにして目もちゃんとこう保護してあげるっていうのが、まあコンタクトレンズが全部悪いわけではなくて、ちゃんとそのケアが大事だっていうことになってくるんでしょうね。
そうですね、ソフトコンタクトレンズや、まあ、メガネを使っていただくっていうことは一つ対策としてはあるかなと思います。
なるほどね。
まああのまぶたが下がるっていうところ、まあ、もう症状の一番だと思いますけれども、この眼瞼下垂の症状というのはどうでしょうか。
名前の通りなんですけど、まずそのまぶたが正常の位置より下がってしまっている病気なんで、軽いものだと自覚症状といったものはあまりないんですけども、このまぶたが下がってあの黒目、まあ、瞳孔にかかってしまうとやっぱりうまく見えなくなって視野が狭くなるといった、
半分カーテン下がったみたいな、
そうですよね、
そうですね、
目の前にね、
でそういったまあ下がってしまって何とか見ようとするんで、何度かお話ししてますけども、そのおでこにこうシワをこう寄せるようにですね、ガッとこう眉を上げてですね、まあ前頭筋っていうんですけど、その前頭筋であったりとかあの付随する筋肉が常に緊張して頑張るので、その肩こりであったりとか頭痛が引き起こされることもあります。
肩こり、頭痛、
頭痛のほとんどは肩こりから来ますからね。そういろんな原因で頭痛、あの肩こりって起こすじゃないですか。眼瞼下垂もそうやってね、まぶた上げると当然僧帽筋とかその辺も緊張します
んで、そうです
ね、それで肩こりしちゃって頭痛くなっちゃう、緊張性頭痛ってやつですね。
まあ 100% その頭痛が起こってしまうよってわけでは、ここは注意点なんですけど、そういうわけではないんですけども、ただ眼瞼下垂の治療をした後にあれ肩こり良くなったなっていう方はいたりします。
その他そのドクター日誌もおっしゃいましたけど、脳とか精神系の病気、
あと筋肉そのもののね、その重症筋無力症とかそういうのも、ね、有名ですよね。だから
もう、まあ、
大きな病気も隠れてることもあると、
まあその眼瞼下垂が、まあ、その脳とか神経とかの原因で起こるものっていうことであると、まあ、動眼神経障害だと目の動きが悪くなったり二重に見えたりとか、まあ、顔面神経ともなると眉毛が下がったりと、であとはまあ腫瘍ね、もしその腫瘍で圧迫されて上まぶたが下がってる場合だと、触ってみるとすごいコロコロとこう腫瘤が触れる方とかもいます。眼下内腫瘍とかでですね、
このまぶたの下がりっていうのは常に下がり続けているのか、1日の中でも変動があったりどうなんでしょう。
まぶたを上げる筋肉そのものに影響するようなあの病気、例えば重症筋無力症とかですと、あの1日の中であのやっぱり夕方頃になると筋肉もこう疲れてきてしまって、よりその目の下がりがすごい辛いといった症状が出ることは特徴的です。
動脈瘤とかで圧迫されてるとずっとそういう症状続くって言われるけど、筋肉由来のものだとやっぱり佳代子さんも夕方になると疲れてくるでしょ。
疲れて、どうですか、いくらかなり疲れて、そうですね、そうですね、
なので同じく目のまぶたも疲れてきてっていうふうな症状強くなるってこともあるようですね。
じゃあ例えば朝の車の運転はあの順調にできても、帰り疲れて、
そういうことですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。